皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP のエムレです。
はい、今日はちょっと軽めなトピックになるんですけど、
は
い、
年末だからね。
そうですねもう12月に入っちゃったんで、はい、
今日は原さんのあれはないんですね。
ないんですよ、まあ、また準備しないといけないです。これは
今オフィス
オフィスです。
あ、そっか、
はい。
まあじゃあ今日は、まあ、よく多分この3人ですとその個人でも聞かれると思うんですけど、うん、そのどこから情報収集をしてるんですかとか、まあ、そこの情報収集方法とか、についていろいろ話し合えたらなとは思うんですけど、まあ、どこから行きましょうか。
どうしますか。まあでもとりあえずまず情報収集をどれぐらい僕らが大事にしてるかっていうところからで言うと、もう多分すごい考えてますよね。どういうふうに情報収集するかっていうのはおそらくみんな。
で、そうですね、
めちゃくちゃ聞かれることでもありますけど、まあ、僕らの仕事って半分情報収集インプットしてアウトプットするのが全ての仕事だから、もうインプットって仕事の半分だし、なんかよくスポーツ選手とかが何食べるかとかどういう栄養を取るかって気にするじゃないですか、
はい、
多分それ以上に気にしてますよね、どういう情報を取るかはおそらく、
まあ、そこの情報がありなしで、もう見てるスタートアップとか領域とか全部変わってくるので、
そうですね、めちゃくちゃ大事だと思いますね。
ぜひちょっと原研流を。
お、
僕から。
うん。
そうですね、何を見てて何を見てないかみたいな
感じ。何を見てないか、はい、
だから僕も意識的に見ないようにしてるものも僕結構しっかり決めてて、でインプットしてるのでよくもちろん見るのはこれ、まあ、マーク・アンドリッセンもよく言ってるのが最新のニュースか時代のあれを経た本かどっちかみたいな、よく言うじゃないですか。で僕も、US のテックニュースはツイッターで、だからツイッターが主なテックニュースは、情報源で、なのでもうツイッターないと多分本当にどうしようもなくなるかなって気がします、僕は。で US のニュースにかなり絞ってますね、だから僕のタイムラインは US のニュース、英語のニュースしか出てこないようにすごく気をつけてる。
へ
え、
はい、しかもそれはツイッターでっていうことですよね。その実際のその、あのサイザインフォメーションに行くとかそういうことではなくて、
その中で行くことも結構多いけど、
あ、でも基本ツイッターから行くっていうところあるんですけど、直接例えばテックランチに行くとか、
あ、ないですね、
とかっていうのはないと。
ないです。基本的にはまあ、それも誰かのある意味フィルターを通してるってところもあるんで、これは結構重要な記事だっていうのもある程度センスできるから、まずツイッターでテックニュースはもう見ますと。で多分アメリカの人よりも僕は見てるだろうなって思うのは、やっぱそこでそのままアイデアとして使えることあるから、使えられるっていうか、その日本アメリカだとそのニュース見ててもへえそうなんだみたいな、もうトゥーレートって感じだけど、僕らからしてみたらなるほどこれそのまま使えるじゃんっていう投資アイデアとか、あ、こういうドメイン面白そうだなっていうのをそのままそっから使えるんで、だから結構US のテックニュースはツイッターで見てますっていうのが一つ目と、あとは多分僕が他の人よりもおそらくすごい時間使ってるんだろうなって思うのは、人のインタビューは YouTube とポッドキャストでめちゃくちゃ見てますね。1日2時間ぐらいは聞いてる。
すげえな、
はい、多分ほぼ US の VC、 特に VC が多いんですけど僕の場合は、VC のポッドキャストインタビューが出たら多分全部見てると思うっていうぐらい
それなんかアラートかなんかセットしてんの？
ワードでいつも YouTube だとワード入れると見てないアンウォッチドっていうカテゴリーあるじゃないですか。それでアンウォッチドは絶対見て、
それ VC の名前、VC の名前とか入れるんですか？
VC のファームで入れると大体名前よりも幅広く検索取れるんで、それで見ますねっていうのと、あとは普通に本っていう、多分この3つが僕の主な情報源ですね。
ちなみにおすすめのなんかアカウントとか、
ツイッター？
あ、まあツイッターでもYouTube でもポッドキャストでも。
YouTube はまあアカウントって感じじゃないかな。
まあそうだね、確かにさっきのファーム名で検索して出てきたもの。
そう、 Twitter はもうその時その時で結構入れ替えたりしますけどね。
ポッドキャストは？
ポッドキャストは普通にいつも聞いてるのはアクワイアードと、 アクアイドは全部聞くでしょう。あとは、うん、あのパトリック・オーショナシーの、
oh.
Invest Like the Best。
そう、Invest Like the Best と、oh. もう2つは多分絶対聞く。あとマイク・メープルスのやつもよく聞くかな。
ああ、うん、なんだっけ、うん、Building Greatness だっけ。
そうそうそうそうそうそう。あ, あれのもよく聞く。でもあの結構不定期なのがアクアイドとか、Invest Like the Best 以外は割と不定期なんで、それは結構や適当に。ですかね。
1日2時間ってすごいですね。これなんかやりながらっての多いの。
あ、それもねすごい気にしてて、あの、うん、どの情報をどのタイミング、1日のどのタイミングでどういう自分のコンディションでコンシュームするかも。
コンディションまで。
そう、コンディションっていうか、その
何、朝起きて元気なうちはこれとか。
あ、
ツイッターはやっぱ朝溜まってるから効率いいし、
まあ、特にUS情報ですと、その朝起きてた時にいっぱいありますからね。
そうだからずっと見てるとやっぱ新しいのがだんだん上がってくるようになるけど、寝た後の起きた時って結構溜まった情報の中でいろんな人のコメントとかいいねがついて最適化されてるものが出てくるから、より選別されてて効率がいいから、朝はツイッター見て。
なるほど。
で、僕インタビューとポッドキャストは走りながら見るとちょうど自分の考えるリズムに合うので、うんうん、だから走ってる時に絶対インタビューは見て、見たり聞いたりしてますね。それはもう2つ決めてる、絶対やるって。
逆にやら 見ないものとか
ないのは、
そっちは
ですね、日本のテックニュースは見ないですね。
それは基本的にそのサイト、ツイッター、どっちも、
どっちも、うん、どっちも見ないです。だからまず見ない理由としては、一つはさっきの US のテックニュースの裏返しだけど、もう遅いから、
うん、
何のアビトラージもないし、で割と僕がその日本のテックコミュニティにいる分、ちょっとゴシップの要素も入ってくる傾向もあるじゃないですか。どこどこの資金調達がうまくいったって、
うん、
正直全然関係ないけど、なんか自分のメンタルに、メンタルスタビリティに影響を与えるやつ、
うん、
あそこが調達したかとか、
例えば競合、投資先の競合、
そうそう、競合とかだったらまだ意味あるけど、例えばなんかそう、あ、やべ、こういうのなんかいいのかな、あの会社とか、そういう自分のメンタルスタビリティに影響を与えそうなものは見ないです。
はいはい、
ミュートすらします、たまに資金調達とかで。
へえ、それ知らなくて困るってことは特にない。
ないでしょ。
ないか。
まあ直接投先とも話してるので、別に投先の情報は常に得られて、
誰かが教えてくれる社内で、うん、どっかすごい競合が調達したらそれはさすがに話題になるから、うん、別にそういうのを第一にする必要もないし、
結構徹底してるね、そこはね。
徹底してる。あとはね、本も日本の本はなかなか読まないと思いますね。
アメリカとかのやつ英語で読んでる。
英語で読むけど、これも本ってやっぱり、時間の精査を受けるもの、残ったほどいいっていう言い方するじゃないですか。 あと僕もう一個、日本語の翻訳の精査っていうのもあると思ってて、
うん、
やっぱいい本って翻訳されがちだから、なんか翻訳されたってことは一つのフィルターを通ってることになるんで。
なるほどね。
翻訳されたやつを英語で読みますね。
なるほど。
面白い。
フィルター通ってからオリジナルをいきます。
そうそうそうそう。
面白いね。最近読んだのね、おすすめとか。
あ、でもまだこれ翻訳、あ、でも翻訳される予定のはずだけど、パワーローのやつ、黄色い本。
はいはいはいはい。
うん、あれは面白かった
です。あれいい本ですよね。
うん、
あれなんか出たんじゃなかったっけ？あ、
もう出たんだっけ？
いや出るって、多分出てない。
まだか。
まだ出てない。出るって決まってるとかじゃない？確か。
確かにあれはいいですね。
うん。っていうのが僕のインプットするの仕方と、インプットのしない、うん、しない、
はいはいはい、しないは面白いですね。
ブロック方法
しないはなかなか聞けない気がしますね。
うん、でもすごいそっちの方がむしろ気をつけてますね、インプット。どういう情報を自分の頭に入れないかっていう方が、
もう大量のコンテンツがありますからね。そこの結局フィルタリング能力っていうのは、
うん、
何を選ばないかっていうの大事ですからね。
そうそう。でこっちはしかもなんかアルゴリズムというか、こういうワードを例えばミュートしてとか、こういうふうにこうしてっていうふうにシステマティックに結構ブロックできるんで、情報って。それはしてます。
うん、
だからすんごいバイアスがある意味かかってるかもしれないけど。
面白いね。
うん、
どうですか宮武さんは。なんかてかすごい量のアウトプットしてるじゃないですか。
宮武さんこそ一番聞かれるでしょ。
そうそうそう、
この情報収集。みんなが聞きたいでしょ、
あの情報の量と質。
うん、
を支えてるインプットは何だっていうのは超聞きたい、
ね。まあでもインプットは多分あのそれこそそのポッドキャストやるのが本業なので、あの多分お二人よりもインプット時間をどうしても長くなってしまうっていう、う
ん、ちなみにどのぐらい1日
でも基本的に1日中記事とかなんかいろんなもの読んでるので、その、うん、あの結局そのポッドキャストのあのなんかアイディアを考えてそれをその台本書くときも常に、ま、もう一回読んだりとかをしてるので、うん、基本的に常にではあるんですけど、なんか集中して、でもあの僕も朝起きたらまずツイッターを見るっていう、
うん、
で大体1時間ぐらいツイッターを、見て、でそこで、まあ、大体朝5時半とか6時ぐらいなんですけど、あのそこでその、気になったツイートをその間にその、見てメモるっていう、
うん、
でそれを後々振り返りながら、それをどれをリツイートしたいのかとか、どれをその、まあ、あのバイツであの話したいのかとか、っていうのを、決め、るので、まずツイッターから見て、でその後は、
ごめんなさい、ちなみに何かツール使ってる、そのセーブするのに。
いや、もうツイッターそのまま、あのフィードで、やってますね。なんかツイッターってちょっとめんどくさいのが、たまにそのフィードのあの位置が変わるんですよね。わかります？あのその、最後開けた時までの、フィードのポイントでなんか残る時もあれば、急になんか一番アップデートされたものが出るので、うん、はいはいはい、そこを戻るのがめちゃくちゃめんどくさいっていうところがあるんですけど、うんうん、まあなんか、まあでも基本的にツイッターを、朝、まあ、6時から、まあ、5時半から6時半ぐらいまで多分見て、でまあその後そのツイート以外にあの直接サイトには行くので、なんで基本的には僕が開けるのがいつもしかも順番が決まってまして、何でしたっけ、
すごい、
あのもう自分のタイプで覚えてるんですけど、ザバージ、
うん、
テッククランチ、ザインフォメーション、トゥーブフィルター、
うん、
トゥーブフィルターの、ブルームバーグ、ウォールストリートジャーナル、ニューヨークタイムズ、
すごいな、
あザインフォメーション、
いやすごい、
はまあ、あのバイツをやってるので、テックニュース系のやつをやってるので、基本的にそこは全部一回チェックは、
リアルタイムのね、
はい、一回チェックは入れて、まあ、とりあえずその、うんうんうん、ツイッターで、まあ、なんとなくその今のツイッターの、そのテック業界の話題は分かるんですけど、全体的になんか調達ニュースと か、うん、なんか大型な何かがあったかどうかをそこで確認を、うん、しますと。で、その次に、見るのが、メールですね。で、多分100以上のサブスタックとかニュースデータに登録してるので、
すごいすごいわそれ
なんで、まあ、それがいわゆる本の代わりですね、多分僕にとっては。あ、
ね、
まあ、本もたまには読むんですけど。
それ100以上課金もしてるってこと？
いや、課金してるのは、無料のやつも。でも課金してるのは多分10何個は多分課金してると思うので。
すげーな、
すごい。
でアメリカのニュースデータ系のサービスって結構高いものがあるので、でね、バイユって月額2000円、3000円とか全然あるので、まあ、多分、まあ、少なくとも10万以上多分かけてるんですけど。
そうでしょうね、
すごい。その中でも超おすすめは、
もうカテゴリーによってですね、うん、あのそのもちろん全般なんか VC 的な、あの例えばニューカマーとかは結構 VC、うん、フォーカスな、かけるなんかニュースとか、やってくれるんですけど、あの例えば 2PM とかってその D2C リテール系特化型のものもあれば、うんうん、最近この、 あのニュースデータが終わっちゃったのであれなんですけど、昔なんか ディズニーの特化型のやつがあって、
そういうの
毎週週2でディズニーの今 の、 あの事業状況を説明してくれる、うん、あのニュースデータとかあるので、アメリカやっぱそういうなんかすごいニッチなんですけど、うん、なんか何かの企業とか業界特化のものが出てくるので、なんでそれを、まあ、あの多分大体1日に30ぐらいをチェックしないといけないのでそれを見て、で個人的にはそのポッドキャストに関しては 仕事しながらとか何かしながら聞けないんですよね。やっぱりどうしても集中できなくて。
そうね。
なんで、見るときは、基本的に YouTube で見ています。聞くのではなくて。
でもそこに 100% の時間使ってると。
そうですね、100% の時間使ってますね。で、欠かさず見るのはオールイン。
まあそうね。
あ
でそれ以外は、まあ時と場合によってっていう、やっぱりどうしてもテキストの方が早く、
そうですね、
見れるので、あとメモしやすいので、
メモは紙でメモしてるんですか、それともなんかツール、
メモは、サブライムテキストで、基本的にその簡単なメモとかを書いて、でそれをなんか例えばちょっと多分来年オフトピックでアップルに関してのポッドキャストをやるんですけど、なんか そこのアイディアが出てきて、それをいろんな今リンクをなんかエバーノートかなんかにまとめたりしてるので、
なるほどね。いやその量がすごい。
これでもさ、それだけやってるともう夜になっちゃいそうな5時半から朝始めて ね、 ね、
まあ、でも結構ひたす
らですよ。午前中いっぱいは情報収集みたいな感じですか。
情報収集プラスツイート しないといけないので。
あ、そうだね、
僕いつも朝9時にツイートしてるの で、
そ, うです、ね、
でそれ もうしっかりとした理由があるので、やっぱツイッターのアナリティクス上9時にリセットされるっていうところと、あとある時間帯をのオーナーシップを取りたかったんですよ、ね。なんで9時にその僕をフォローしてくれてる人って一気に僕のツイートの通知がバッと来るので、なんかそれで一応なんかそういうオフトピック時間が生まれるっていうか、
すごい、
なるほどね、
徹底してるな。
なんででも毎日ツイートはしてるので、多分本当に3年連続ですかね、多分ひたすら1日欠かさず。
いやそうだよね、
もうメディアってもそういう授業なので、コツコツやることが大事なんで。
さっきこれ収録前に話したけど、多分みんな誰をフォローして誰をフォローしないかもすごい気をつけてるじゃないですか。で僕は宮武さんのツイートめっちゃ見てるけど、あえてフォローしてないんですよね。それはもう単純にその僕のプライムタイムがちょうど宮武さんのツイートの時間に結構かぶってるって確かに今気づいて、僕朝宮武さんと早くないから起きた時にパッて US のテックニュース見たい時に宮武さんがちょうど多分そこがハマるから、そこを僕フォローしないで
邪魔その時はちょっと邪魔だ
と、ちょっと待ってって言って、でまとまった時に T 宮武って検索して見るんです。一つの僕はメディアとして使ってるから。
いやありがたい。
タイムラインマネジメントだから一番 のフォロワーじゃないけど一番のユーザー、
アクティブユーザー、
アクティブユーザーだと思う。検索頻度すごいと思う。
宮武時間があるのね、じゃあ原研の中である
、ね、
じゃあそろそろ宮武時間かみたいな感じで。
あとはやっぱそのフォローしなくても宮武さんのやつ絶対上がってくるのよ。
誰かがリツイートしてくれたり、
そうそう、誰かリツイートしたりとか、やっぱそのトピックにあって、僕のトピックって基本的にやっぱテックトピックのやつが上がってくるから、そのトピックでっていうので、大体1日2、3回黙ってても、その宮武さんのいくつかのツイートの中で、特にその多分インプレッションがいいとか、エンゲージメントが高いやつが絶対上がってくるから、そこはあえてそうするのが僕今ちょうどバランスいいですね。
ちょうどいい具合 の宮武ツイートが来る。
そう、宮武ツイートが来る。精査された後の宮武ツイートが来て、で大体しかもそれってスレッドになってるのがやっぱ上がってきやすいんで。
ああそうですよね。
で僕はあっちの方がより勉強になるというか面白いんで、
スレッド式はなんかすごい早、なんかここ1年ぐらい日本でなんかより見るようになったなと思いました。
そう、ね、確かに確かに、いいですよね。僕もスレッド好きだからよく使うけど、
エムレさん、
さあエムレ君、
僕はでもそんなお二人ほど多分原理主義者じゃないと思ってて、もうちょっといろいろ雑食なんですけど、ポッドキャストはすごいよく聞いてる。多分1日1時間半、2時間ぐらいは聞いてて、
ただすごいよね最近ポッドキャスト、すごいもう感動する本当に。
なんかさ、めちゃくちゃいっぱいコンテンツあるし、まあ消化しきれないほどあって、逆に何を聞こうっていうのを悩むぐらいなんだけど、でも僕はそれ単体でやることはなくて、大体移動しながらか、 もしくは運動走るかジムしてますね。結構ジムの時はあの昨日の夜も言ってたんだけど1時間ぐらい行ってるから、
うん、
ちょうどなんかその 20minutes VC とか、
あ
なんか 20minutes とかになんか大体40分から60分ぐらいやってるじゃないですか、
うん、
あの尺がちょうど良かったりとかしてるかな。あとはなんかなんだっけな、ビレッジグローバルのやつをたまに聞いてたりとか、 あ、はいはい、あとアクアイアドとかオールインももちろんだし、うん、いくつか好きなのがあって、あとあれかテック以外もあのザ・エコノミストとか、
ああ偉い偉い、
あとはねなんかねニューヨークタイムズのなんかあったんだよな、
うん、
そういうのもたまに、それはいつもじゃないけどあのちょっとテック以外も聞きたいなみたいな時は、
うんうん、そうだね、
うん、やってます。
なんかそのマーク・アンドリッセンとかの彼の読んでる本のおすすめとか見ると、まあ、ビル・ゲイツもそうだけどやっぱり当たり前だけどノンテックの普通のヒストリー系の本とか、
うん、
やっぱりサイエンス系の本がすごくあって、そこはやっぱ、うん、正直そこまでのまだ時間の余裕ないなっていうのはいつも悩む、うん、あれを見ると、
うん、でもやっぱりなんか、ね、全然普段関わってる世界とちょっと違うトピックが出てきたりだとかするから、
うん、
あの面白いですよね。なんか一番情報ギャップは感じるというか、
そう、ね、
あの新しい全然知らないことみたいなの多いなっていう、
いやでも見てる世界が違うんだなと思って彼らと、
うん、でもやっぱりその歴史の、でも日本でもそのキングダム読む人多いとかいるじゃないですか。やっぱりその戦争とかその歴史とか、うん、でまあ、このそれこそこのポッドキャストの名前の通り、
ね、
ライムスルーケースって多いので、
うん、
まあ、あのマークさんとかまさに多分そういうところを、うん、気にして見ていると思うので、
うん、
まあ、あとそのやっぱサイエンス系とかをバラジさんとかえぐいので彼は
そうだ、ね、
あのひたすら研究レポートとかそういうのを見る人なんで、
そうなんだよね、
そこら辺はなんか僕もどのあの、まあ、オフトピックも今年いろんなトピック扱ったのもそういう理由で、
うん、
なんかもうちょっと広くテックだけじゃないところをしっかり見ないといけないんだなっていうのを思いましたね、
うんうんうん、
ちょっとじゃあまたエメル君に戻って、まあツイッターポッドキャスト、そうね、ツイッターはどういう風にしてるとかあるの、その何をフォローしてるみたいな、
僕は多分フォローしてる人は日本の方が圧倒的に多いから、うん、僕のタイムライン結構やっぱり日本系が多くなってるんですよね、
うん、
いやだからあの逆に海外情報に触れるためになんかもうそれこそリストしてこう見に行くとかしないとなとか思いつつ、
うんうん、
あんまできてないか流れてきてるもの見てる感じですかね、
うん、なるほどね。
直接サイトとかは行かないんですか。
あ、まあ、そこからとん、あ、直接サイトはまあザ・インフォメーションとかは購読してるからそういうの見に行ったりはしてますけど、あとニュースレターはあのちょいちょいサブスクライブはしていて、であの VC 系もそうなんだけど割と面白いのがヘッジファンドのニュースレターみたいながなんかそのマクロのエコノミックの話だとか結構そのデータを使って分析してあの示唆を出すみたいなのを、
うん、
まあ、なんか割と簡潔なニュースレターにまとめてくれたりしていて、あのなんか新興系のヘッジファンドは多分そういうところで自分たちのブランド作りしてるのかなと思うんだけど、
うん、
それはねなんかすごい面白い。
なるほどね、なるほどね、
うん、
なるほど。
あと本っすかね。
まあね、
うん、
本はどういう系なんですか。
本は僕はあのアメリカ本は僕ほとんど英語で読んでて、あの英語で向こうでなんか VC のそれこそポッドキャストとか聞いてると
言うよね、あれ
そうそう最近読んだ本でいいのあるとかって大体聞くじゃないですか、
はい、聞く聞く。
それでなんか言ってる名前は大体見て
わかる、
はい、そうでなんかそれはあの起業家とかに聞くと必ずしもそのテック系じゃなくてそのリーダーシップとか、
うん、
あの組織作りとかちょっとこう時代を超えて生き継がれてる作品とかってあるじゃないですか。だからこの前は、
うん、
何だったかな、あれは誰かが言ってたんだけど、アーネスト・シャクルトンっていうもうなんか100年ぐらい前に南極あのに20人ぐらいであの探検して船が遭難して1年半かけて全員生き延びて帰ってきたっていう、その時のあの船長のリーダーシップがなんかまあ結構その向こうの経営者とかはみんなリスペクトしてるっぽくて、でその人の本のことを誰か言ってたから読んだりとか、でもだから全然テック関係ない、なんか100年前にどうやって南極で生き残るかみたいな、うん、そういう
すごい、
そう、その時のリーダーシップのそんな本読んだりもしてます。
マーク・アンドリッセンみたいじゃん。そうい
やいや でもね、なんかあの、なんだっけ、パワーローとかそういうのも大好きだし、あと好きな本はなんか2回読んだりとかもする、
うん、そうね、僕もそれは絶対する。
あれ、メモとか取りながら読んでる？
うん、
Kindle？
でも2回目3回目の方がより取る。
あ、
1回目はもうハイライト、まあまあ、で撮るかな、ずっと
Kindle でこうやってハイライトして、
ハイライトして少しコメントして、で2回目はもう1回読むけど、3回目は自分がハイライトしたりとかコメントしたとこだけ読むとか、なんかそのさっきその僕メンタルスタビリティみたいな話したけど、なんか本を読むのも一つの自分の考えとか意思決定のフォームを直すみたいな意味合いがあって、だからなんか同じ本を読むと、あ、そうだったそうだった、こういうの重要だったなみたいなのを自分でもう一回再確認するために読むんですよ。だから本当に同じ本ばっかり。だからもうアニー・デュークの本なんてもうマジで何回も読んだことないし、あとはあのダニエル・カーネマンのあの Thinking Fast and Slow みたいなやつもすごい読んでるし、それは自分の考えをてかフォームを直すために読む。
すごいね、
うん、っていう感じ。でも YouTube も僕そういうのあるよ。 YouTube の動画とかも自分のフォームを直すために、
うん、
投資のに対する哲学とかアンテレプレナーに対する態度とかそういうのをあの初心を忘れないために見る動画みたいな。
YouTube でさ、そのおすすめのインタビュー、
あー、もうすごいいっぱいある。
受けてる人、
あのだってうちに入社してくれたら僕真っ先にまずそれ送るもん。
リストをね、
リストこれ見た方がいいよっていう、
ま、3回ずつ見ましょうみたいな。
そうそうそう、本当にな
んかリピートライムでなんかまとめたいですよね。
確かに、おすすめ
動画、全員がおすすめする本とか、なんかポッドキャストとか、
いい
ね、なんか年末、うん、年末やります。
あ、それいいかも。やりましょう、うんうん、
ちょっとまとめてね、
うん、なんかそれこそ本を紹介するなんか回とかあっても全然
いい気も
しますし、
年末っぽいしね、ちょっとね。
そうですね、
はい、年末年始ので読みましょう。
ポッドキャスト、ポッドキャストだからポッドキャスト紹介もこの回良かったよみたいなのもあるかもしれないし、
なんだろうな。
でも確かにある。僕もポッドキャストでなんかたまに聞く、定期的に聞いてるやつとか
ありますね。神回みたいなのありますよね。
そうそうそうそうそう。しかもなんか聞くごとにあの味が出てくるとか、その最初あこんなことも言ってたんだみたいな、あのもう何回も聞いてるはずなのに新しく感じる情報も結構あったりして、
うん、そうだね。なんか僕あとそれ、そのポッドキャストの聞き方の僕のおすすめというか、
うん、
好きなやり方が、例えば誰か、じゃあさっきのバラジでもいいけど、誰か気になる人がいたら、その人だけ2週間ぐらいその人のやつだけ聞くんですよ。全部聞くし、全部読むっていうのをやる2週間ぐらいやると、
すごいね。
あのね、本当に後半ぐらいはもうほぼ次言うことが全部分かるようになるから、
考えがインスト
ールできるんですよ。まあ、絶対本当そうで、
まあ、でも確かにその何回もインタビューあの見てたり聞いてたりすると、あの結構同じことを言ったりするので、そうそう、同じこと
言ってますよね、うん、みんなやっぱキラー文句みたいなのありますよね、うん、メッセージが、
うん、セールスマンだしみんな、うん、であとは 本とかも、本っていうかそう、ね、インタビューが僕は一番好きなんですけど、
うん、
ある意味何も考えず自分が言いたいことを本当にそのまま出てくるんで、結構そういう意味でインストールしやすいから、それは僕はおすすめです。
じゃあハラケン観察してると、あ、最近はバラジオ聞いてるなとか、
あ、絶対か
アンドリーセン聞いてる時期だなみたいな、
絶対分かる。
そういうのが分かんなかった、
うん、
今これが憑依してるぞみたいな、
あると思います。
まあでも大事ですよね、そういうのをしっかり捉えるのは、うん、
はい、
そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
はい、じゃあまあちょっとあの次回じゃないかもしれないですけど、ちょっとあのリピートライム総まとめの、あのなんかおすすめポッドキャストとか本とかっていうのをどっかのタイミングでやりましょうと、うん、はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容気になった方は概要欄に載ってる我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。